主名の心から賛美いたします。イエス・キリストは昨日も今日も常しえにからないことです。私たちの罪のために十字架にかけて死んでくださり、そして3日目に蘇ってくださいました。この週に期待をしながらですね、御言葉から見ていきたいと思ってますけれども、受付にあの雲の間のある虹の最新号7月号350円、それからですね、御言葉新聞ですね、第732号ですね、が届いておりますので、ぜひね、皆さんお買い求めくださり、用いていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。で、私たちの信仰をですね、祝福し引き上げる大きなポイントがあります。で、それは情報に触れるってことですね。情報、その情報っていうのは神からの情報です。いろいろ情報がありますからね。昨日は AKB48 のね、選抜総選挙がありましたけどもね、ですね、私はあんまり興味がないんですけども、子供たちは興味があるのでね、なんかずっとテレビつけてましたけどもね、はい、そういう情報じゃなくて、誰が1位になったとかですねの情報じゃなくて、何かというと、神からの情報です。神がいかに私たちを愛しておられ、私を祝福しておられ、そして皆さんの問題にいかに解決を与え、そして皆さんの信仰とともにいかに働かれるかということからを、実は私たちが知ること、これが私の信仰を引き上げる大きなポイントです。で、この御言葉新聞とですね、雲虹にはですね、その神様からの情報が満載されてます、ね、ですから皆さん、これ皆さんまず読んでください。読むことを通して、私たちが祝福されます。で、私の信仰が引き上げられます。あ、そうなんだって、こんな祈りも聞かれるんだ、こんなことも神なされるんだってことを私たちは見るし、それからメッセージも語られてますからね。メッセージとして語りかけを受けるんですね。マーニーさんのですね、一人が100万人をイエス様に求えって、一人が100万人導くって、嘘、そんなことできるわけないみたいに皆さん思ったらできません。ね。ね。でも神様が語られてると思って、受け止めて信仰の意味を踏み出したならば、皆さんを通して非常に多くの人々が救われるんですよ。だって皆さん、これからね、数千数万のクルセイドが起こりますからね。大阪ドームだっけ、大阪でドームありましたっけね、ありましたよね。だって数万人入るでしょ、確かで。大阪城公園、大阪城ホールもあそこ2万人ぐらい入るでしょ、確かに2万人ぐらいありましたよね。で、あそこで皆さん、イエス様、皆さんを愛してますね、イエスキリストを信じてください、信じる人って言ったら、うわーって言うと、皆さん、その1回のクルセイドで2万人救われるんだから、で、それ1日5回やったら、そこで10万人救われるようなことが起こるんだから、皆さん、わかります。で、神様はそういう計画を持ってるんです、皆さん。で、そういう語りかけが、皆さんの想像もつかないような神様の計画や祝福の語りかけが、新聞やこの雑誌の中には含まれてるんですね。で、そういう情報に触れることってすごく大切なんですね。だから、御言葉新聞皆さん読んでくださいね。今日は素晴らしい方が論説を書いておりますのでね。宣伝しておきますけどもね。はい。ですね。ですので、ぜひ、後から読んどっていただきたいというふうに思います。それからですね、今週の火曜日からですね、ヨーロッパチームが扱わされていきますのでですね、今回14名ですね、チームが使わされていきますので、ぜひですね、皆さん覚えてお祈りください。特にですね、ECI の関係とともに、今回はその、ワールド、何やったかな、ワールドオブザライフチャーチっていうところに行くんですけども、ここはその ECI の方々が、日本に来て、教会をどこに行ったらいいかって教えてくださいっていう選挙団体、そこがカバーしている教会ですね。で、そこがなぜ主の十字架を紹介したかというと、主の十字架はそこの宣教団体にずっと毎月毎月ミッション書を送ってたんです。で、ことの始まりはそこの宣教団体から多分なんかミッション書かなんか送られてきたんですね。で、それでこちらもなんか送るって形をしてですね、それ以降全く向こうから返答がなかったにもかかわらず毎月毎月送ってたんですね。ところがそこの宣教団体に関しては見心があるって神から予言があったんです、ね、で、その実はその予言の成就でもあるんですね。さらにですね、ヨーロッパにおける働きも進んでいきますし、そう、ヨーロッパって皆さんご存知に、一つは黙示録の一つの舞台なんですね。反キリストとか偽キリストが出てくる舞台ですね。で、そういった意味でもヨーロッパにおける宣教というのは特別な見込みがありますので、ぜひ皆さんも、ね、お祈りください。それから皆さん、 兵庫フレデ教会もね、ヨーロッパには飯が教会としては宣教の飯が与えられてますので、皆さんもね、祈りつつ、ね、導き会ではどんどん参加していただきたいというふうに思っていますので、よろしくお願いをいたします。それからですね、白馬のね、賛美大会のね、出場チームとか決まりました。次点枠が決まったんですけどもね、関西からのツルースは残念でしたね。次点枠の次点。ということで、4位で今回は、本戦に出れなくなりました。ね、祈ってください。もしか、もう一つくらい枠が増えるようにね。自転枠の自転なので。で、一応東京アント教会のウラノス、それからイスラエル。ね。イスラエルというのはダビデさんとこの、次女のチーム、ソロのチームですね。だからお兄ちゃん、妹に負けたみたいなところが、あるんですけどもね。トゥルースのいわゆる妹さんですからね、のところのチームですからね、はい、それからあともう一つは九州の山里ゴスペルクラブですね。だからちょっと今回はスプレンダーとともにあそこもクワイア的な形の中でやってくるので、さらにねスプレンダーも色をねちょっと神様に祈りつつアレンジを変えたりしていかなくちゃいけないかなと。昨日個人の総会の時でもね、始まる前までも辞典枠とかね、賛美大会のことで話が盛り上がってましたけどもね。ですね。ですので、ぜひですね、皆さんもお祈りしていただければと思いますので、賛美大の働きもね、これがすごく支給されていきます。それ白馬キャンプもですね、皆さん、すでに申し込み始まってますので、この白馬っていうの場所も特別なんです、皆さん。白馬。白い馬。これ白馬じゃないか、馬こんな乗らないか白い馬って目白くん出てくるでしょ。だから明確にあそこの場所そのものにもポイントがあります。キャンプにも見頃がありますので、ぜひ皆さんお祈りください。今年も関西から、すいませんけどね、プレキャンプから場所を出します。プレキャンプからですね、24日からかな、プレが火曜日で25、26に違いましたっけ、すいませんありがとうございます。原口さんがさっと見てですね、違うぞって合図してくれましたので、23日のね、火曜日。本キャンプが24日から26日になりますのでですね、ここに書いてありますので、もう大人、中高生が1万7000円ですかね。小学生が1万1900円。で、これは4人で1部屋ですね。ですから、3人1部屋とか2人1部屋する会からは、値段が上がりますけどもね、ぜひ、集まっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ね、素晴らしい恵みを共に受けたいと思います。それから、7月の、9日から16日ちゃったっけ、まだ嘘ばっかり言ったらあかんな、7月の頃から18日まで、パトモス、テサロニケ、ピリピチームが行きます。で、この派遣は誰でも参加できる派遣です。だから海外選挙の2の授業を取ってなくても誰でも参加できる方ですので、チームです。これもねさん、素晴らしい派遣です。いいとこですよ。ヨハネが黙示録を書いたとこですね。パトモスとですね。で、週末の起きる働きに関してポイントの場所になりますので、ぜひですね、皆さんもね、これは誰でも参加できますので、今のところは、どこだったっけ、飛行機をね、どこの空港だったっけ、トルコで書いてますね。で、20名押させてもらってますってことですのでですね、多分数は増えると思いますのでですね、ぜひ参加してください。兵庫でもかなり行くような話を聞いてますので、よろしくお願いします。皆さんもね、ぜひ参加していただきたいと思います。お願いします。それでは、今日もですね、時間が限られてますので、ヘブルブテの手紙の連続公開の25回目です。今日は11章の17から22ですね。で、今日も中心はアブラムの信仰です。彼の信仰、ね、その信仰を行き継いだイサク、それからヤコブ、そして、ヨセフと、この三人の信仰を見ていきますけど、中心はこのアブラムの信仰を今日も見ていきたいというふうに思ってます。で、アブラム、イサク、ヤコブ、ね、それからヨセフも言えると思いますけども、先週学んだように、彼らが持っていた、信仰の、いわゆる特徴というのは、先週は、天の故郷に憧れて、で、彼らは神の都、この地におけるいわゆる相続ものを相続するということからを中心に置いてたんじゃなくて、永遠の神の都、天のエルサレム ですね。そこで何かというと、永遠に神の御国を相続するというところにしっかりと目が向いていましたし、そしてその信仰があったとお話をしました。でその中でそのアブラハムの信仰というのが、皆さんお話ししましたように、彼は中心というのが、神の声に聞き従うですね。でそういうことから中心になったとお話をしたんですね。で今日もそのアブラハムの聞き従う信仰ですね、ここからですねさらに学んでいきたいと思いますけれども、聞き従う身をしていくとき何が起こるかというとね、実は、試練とか試しが許される。試練ってどういう字だったっけ、ごんべんか、ごんべんにこうか、試練の練でどうやって練習の練か、糸編のこうか、これですね。すみませんね、漢字が苦手で、イスラエル人ですのでと言いながらヘブル語も苦手なんですけど何が得意なのかってね、はい、あの、はい、はい、感謝です試練ね、そこをちょっと見ていきたいと思います。試練というのは今日はあの問題や困難ということからもあるとともに、試みということもあります。今日はアブラムがイサクを捧げるという、ね、試練のところからアブラムの信仰を見ていきたいと思うんですね。で、まあ、今日ちょっとお話をするのは、まあ、先にタイトルありすると復活の信仰、これを中心に見ていきたいと思います。でヘブル書の11章のですね、17節からですね、見ていきたいと思いますけれども、信仰によってアブラムは試み得られた時にイエスを下げました。イエスじゃない、イサクを下げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人子を下げたのです。でここでね、あのアブラムが会う試練というのはもう試みなんですけども、実はこういう試練です。神の約束と神の命令の、矛盾、でここに書いてあるように、アブラムは試みないときにイエスを下げましたって。なぜかというと、彼は約束を与えていましたが、自分のただ一人子を下げたのですって。でその約束というのは18節、神はアブラムに対して、イサクから出るものがあなたの孫と呼ばれると言われたって書いてあります。だからこのイサクね、イサク、気を切る人、あれはヨサクでしたね。ヨサクは木を切る、ヘイヘイホー。あるいはイサクじゃありませんでした。ヨサクさん、これはイサクさんね。ですね。はい。で、あのイサクは約束の子供なんです、皆さん。そして創世記の21章にそのイサクから子孫が与えられるってことを語られたんです、皆さん。いいですか。だからイサクは約束の子供なんです。だから神の約束なんですね。でその約束された、ね、イサクを何かと命令するんです。捧げろって、全焼の生贄、全焼の生贄って知ってます？全部燃やして煙にするんです。そして神様に下げるんです。でここで矛盾が、人間的に言うならね、生じるんですよ。だってイサクから出る子が、ね、子孫になるって言われてる、そういう約束が当たる。で、あの空の星のように、海辺の砂のようになるって言われた。でそのイサクを捧げろ、だから全焼の生贄で捧げろってことは、燃やして殺して燃やして捧げろってことです。で下げだったらどうする、約束が成就せんとちゃうんかってなるんです。でそういう矛盾が出てくる、ね、 で、これが何かというと、実はアブラハムの妻にとって試練であり試みであり問題だったんです。で、そのことは創世記の22章に出てきます。で、今日はここからすごい一発だけど、創世記の22章はい、22章、ここね、一節から読みますね。これらの出来事のうち、神はアブラハムを試練に合わされた。って書いてますね。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。まあ、旧約聖書によく、新約聖書もこういう箇所で出てくるんですけどもね。主の器を浮かべた時に、はい、ここにおります。主の器はここにおりますって。で、こういう関係を常に、まあ、私も持ちたいなと思ってますね。で、アブラハムは持ってたんですよ。常に神との、まあ、パイプって言うんですけども、信仰を通しての交わりっていうのは常にいいものがあったということになります。だから神が語った瞬間に、はい、ここにいます。で、これ何かっていう、正しい立場にいるってことは思うんですね。常に神の声を聞ける。そして神の声を聞こうとしている立場。そして神の御心を行おうとしているところにいるってことだと思うんですね。ね。覚えてらっしゃいましたね。もし私が巫女じゃないところにいたときね、神が語ったときに聞こえなかったりするもん、ね、そこにね、コキナやったっけっていうパチンコ屋さんがありますけどね。で、昔私すごかったの、パチンコがね、好きでパチンコっていうのはパチローが好きで ね、しょっちゅう入り浸りしてましたもんね。朝なんてモーニングって言ってですね、朝一番に行くと一台かかる、ね、で、それでそういうのも取りに行ったりとかね、まあ、やってる方は分かると思いますけど、やってない方は全く私が言ってることは理解できないと思いますけどもね。ね、だからそういうところに私は、だから今は見頃じゃないから行かないじゃないですか、皆さん、ね、でもそういうところに私がいるんだったら、神様がね、弱ねって言われたって、パチンコの音で聞こえないそっちに集中してるから。皆さんね、神の声聞こえない大きなポイントで、実は私の頃は常に神に向いてないところが一つの原因なんです。皆さん、私が神に聞こうとしていない、で、私は分かんないっていう、神の声が分かんない、何て言ったか分かんないっていう方の大きな特徴っていうのは、ちゃんと神と向き合ってない部分ってあるんですよ、皆さん。だから聞こえないんですよ、語ってても。でもアブラムと神の関係とはどうもそうじゃなかったんですよね。アブラムって時に、はい、ここにおりますって。で、これが一つはアブラハムと神の関係の非常に良い関係を意味していると思います。そして言われた事柄がびっくりする事柄なんです、皆さん、ね、神は仰せられたってね、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて守谷の地に行きなさい。守谷の地って今で言うエルサレム、今黄金ドームが立っているところです。ですね。そして私があなたに示す一つの山の上でですか、守谷の地、そこね、エルサレム行って、その山の上とか、一応エルサレムのところっていうのは小高い丘になってますけど、山なんですね。ですね。で、全焼の池のイサクを私に下げなさいって言われたんです。約束の子でしょ、イサクって。で、やっと生まれた子供で、そしておまけに年寄り子、もう可愛くて可愛くて仕方がないね。今圭介君がね、爆睡状態ですけどもね、もう子供が、名前決まりましたね、発表してるんですよね、はい、翼ちゃんです、皆さんね、翼ちゃん、まあ、かわいいね。でもなかなか写真送ってくれないから文句言ってるんですけどね、かわいいね、本当にね。多分私より圭介の方がかわいいです、やっぱ自分の子供だもん。とね、どういうことかってね、あなたの愛する生まれた翼ちゃんをね私が示すに行ってね、全焼の生きなって私に下げなさいって言われてると同じことなんですよ、皆さん、ね、あなたが最も愛するものを、奥さんですよね、ね、エリちゃんを、ね、モリアの家に行って、ね、エルサレムで下げなさいって、全焼の生きなって下げなさい、まあ、下げなさいってね、 私たちはよく子供たちを下げますって言って示された場所でお祈りすることがありますけど、この場合は違うんで、全焼の生贄だから焼いて、焼く前に切って切るんですよ、皆さんちゃんと区分けて、そして焚き火で全部燃やすの、煙にするので、捧げるって言われたんです。で、当時全焼の生贄は献身を表します。神に対しての献身、それが神に全てを委ねる、でそういった意味があるんですね。ということなんです、皆さん捧げろって言うんです。で、今だったら皆さんね、こうとんでもないことなんですよね。猟奇殺人だ本当にそんなことやっちゃったらね。ただね、この時ね、皆さん覚えてください、アブラムは本気でそれをやったんです。皆さん本気でそれをやったんです。皆さん文章見ていきましょうね。翌朝早くって書いてあります、皆さん。で、彼にとってね、約束が与えられた子供を神様はね、下げろって言った時に、人間的には矛盾が生じるんですけども、彼の良かったところは徹底して信仰、信じることは従うことがあって、そこに立ち続けたんです、皆さん。で、神が約束されたならば、その約束の子を下げろって言ったらどうなるかって、人間的に見るなら全焼の生贄で捧げるんだから、いや、死んで亡くなっちゃうの。しかし神が約束されたら、神は必ず約束をたがわないでなされる方だということを彼はちゃんと信じることができたんです。だからヘブル書では死者なんかからもよみがえることをできると考えて書いてますし、使徒行伝かなんかでは肺の中からイサクを取り戻したって書いてあります。わかります。だからアブラムはこの時すでに何かというと、神が語られたらそれは最善なんだ、そして同じように神が約束されたらその約束は必ず成就するんだ、イサクから子孫が空の星のように、上の砂のようになるって言われたなら、たとえ避けたとしてもそのイサクから子供が生まれて子孫が広がって祝福されるんだって約束を疑わなかったんです、皆さん。だから何か言われた通りに行動を起こすんです、皆さん。旗から見たら、皆さんね、これね、人間的な判断からするのは気違い沙汰なんです、皆さん。いいですか、ね、ここから適用しますよ、皆さんね。私たちに適用するならば、神は時々言われるんです、皆さん。私たちがすごく大切なしているもの、神を大事とし、神の約束や神の祝福を受けるために、その大切なものを神が捧げなさいって言われる場合があります。ある時は皆さん自分自身だったりします。それから自分の計画だったりします。また自分が大切にしているもの、そういったものを神がね、下げなさいと言われる場合があります、ね、でそういう時は下げてください、ね、でそれは何かと、皆さんを祝福するという約束が皆さんの人生の中にはっきりと現れるためになります。実はアブラハムの神の、ね、約束ねの成就というのは、実は試みを受けて神に従うことを通して、その約束の成就とはっきりと進められていったんです、皆さん。これをね、覚えていただきたいと思います。だからね、翌朝すぐ、ね、息子がね、アブラムはロバに鞍をつけて二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き火を割り、こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていったって言うんです、皆さんね。だから語られた事柄にすぐに従う。じゃあね、神様に従うときに途中で従わなくなる一つの大きなポイントってすぐに従わないからなんですよ。すぐに従わないと実は、ね、従いにくくなるんです、人って。だからね、すぐに従えるようにって言うとってください、ね、こう覚えてください。で、彼は、ね、すぐに従ったね、そして若い者を2人連れて息子を作って、自分で生贄のための焚き火、燃やすための、ね、焚き火ね、自分で割ってと連れていくんですね。そしてね、3日目にアブラムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。3日目にその場所に来るんです、皆さん。モリアの地に入り、そして黄金ドームが立っているんですが、そこに見えたんですね。そしたらね、連れの2人をですね、残すんですね。それでアブラムは若い者たちにこう言います。 あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供たちはあそこに行き、礼拝をして、あなたのところに戻ってくると言って。で、全社の生贄を神様に捧げることを通して、まあ、捧げるんですよ。と共に、そこで神様を礼拝するんですね。そしてね、戻ってくるって言ってるんですよ。戻ってくる。ね、私と子供はって言ってるでしょ。だからこの時すでにアブラムの中にははっきりとね、覚えてください、神の命令に従う信仰はね、だからイサクを下げなさいって言われたから、もうイサクを下げてるんだから、極端な言い方するならイサクを下げなさいって神の言葉を聞いて、そして翌朝早く信仰の踏み出した時にすでにアブラムの心の中にはイサクを下げていたんです、はっきりと。と同時に彼のうちには神がね、イサクを、ね、通して彼を通して彼の子孫を通して祝福されるっていう約束も同時に信じたんです。でそうすると必ずなるかというと、息子イサクは下げた後もこのイサクから子孫が生まれるんだから、だったら必ずこのイサクは蘇るって、そして必ず一緒に山を下って帰ることができるってことを信じたんですよ、皆さん。これでよ、だから告白してる。で、この部分をヘブル書のところでは、ジークです。で、彼は神には人を死者から蘇らせることもできると考えます。だからですよ。ここではですね、多分使徒行伝とかローマ書だったと思いますけどもね、彼は灰の中からイサクを取り戻したって。で、灰の中ってことはあれはもう捧げたってことです、皆さん。もう灰にしたんだから燃やしてしまったってことです。だからもうアブラハムに関してははっきりとその言葉命令聞いたときに、え、嘘って、そんなこと無理って思わなかったんですよ、皆さん。頭で必ず施策で働いたはずです、皆さん。そんなことをしたらどうなるって。あ、でも神は約束を与えておられる。でも神は語られたことからもう確実なんだって。で、私は理解できない、納得できないけども、神は正しいことしかなされないからって。いくつことは答え一つなんです、皆さん。避けた後必ずイサクは蘇るって。そして蘇ったイサクを連れて私は再び帰るんだっていうところに彼はしっかりと立っていたんです。だから19章のところではこれは型なんだってことです。ね、この後皆さん覚えてください、イエス・キリストを信じることを通して、ね、全てものが救われるって神様の祝福の約束が与えられているじゃないですか。で、それはイエス・キリストの十字架の死を通して、そして神の力によって3日目によみがえると復活の信仰を通して、それが何かというと成就したんです。で、同じように私たちの目の前ではイエス・キリストの十字架を見ていないんですよ。それから皆さん復活も見ていないんです、皆さん。しかし私たちは信じてるじゃないですか、皆さん。信仰によって私たちは救われているんです。で、その形なんだって。アブラハムにはもうこの時すでに復活の信仰であったんです、皆さん。新約聖書の中で、ラザロのよみがえりとか出てくるじゃないですか、ね、マルタとマリア、ね、でラザロが病気になった時にイエスさんのところに来るんです。あなたの愛する、ね、ラザロが病気ですって、来て治してくださいって、癒してくださいって。ところがイエス様は知っておられました。この病気は死だけで終わるものではないとか、何かでこの病気は死ぬんだって。しかしその後ラザロはよみがえる。だからね、2日間そのとどまった後、イエス様はそのラザロに行くんです。でも時すでに人間的には遅しなんです、皆さん。死んで4日でもう墓に葬られていた。そしたら、ね、マルタが来るんですよね、村の入り口のところでね。イエス様、あなたがもしここにいてくださったなら兄弟のラザロは死ななかったんだって。だイエス様は言われた、私は蘇りの命ですって、死んでも生きるんだって言われたんです。あなたの兄弟はよみがえりますって言った。そしたらね、マルタは言ったんです、終わりの時に私の兄弟がよみがえることはした。だから終末の時にいわゆる死んだ者が いわゆる御霊の方が与えられて蘇るっていうその信仰はあったんです。しかし目の前で死んでいる者が蘇るっていう信仰はなかった。でマリアも同じことを言いますね。そして墓に行くじゃないですか。って有名な言葉ですよ。その石を取り除きなさいって。ただマルタが言う。イエス様、もう死んで4日も経ってます。ね、もう臭くなっていますって。そしたらイエス様ですね。もしあなたが信じるならば神の栄光を見る言ってじゃないですかって。でマルタはその時点でも死んだラザロがその墓の奥から蘇ってくるっていう信仰はなかったかもしれません。でもイエス様の言われた通り従ったんだから、もしあなたが信じるなら神の栄光を見る、もしあなたが信じて墓の石を取り除けなさいっていう、ね、石を取り除けるならばあなたは神の栄光を見、ラザロが蘇る栄光を見るんだって言われたんです。でしたらイエス様はですね、言われるんですよね。神様感謝しますって、私のね、祈りを聞いてくださったことを感謝しますって。ね、そして今日、ね、このこととして、ね、多くの方々あなたを信じるでしょうって言われて、ラザルに見えました。ラザルを出てこいって言ったのです。そしたらこう死んだ人がね、こう、巻かれたまま出てきたの皆さん。死にが蘇るって。で、それを通してみんな多くの人々が、何かってね、神に確かめたし、マルタやマリアも、復活のね、いわゆる蘇り、最後の蘇りの時に、いわゆる、今日ですよね、蘇ることは信仰があったとしても、死んだ人が蘇るって信仰はなかったんですけども、でその信仰が彼らにまた与えられたんです、ね。これをね、ぜひ覚えて、でその信仰ね、いいですか、もちろんそれはイエス・キリストの十字架の人とつながっていくんですけども、神が約束されたならば、それは必ず成就する。でそれと矛盾するような神の命令があったとしても、それは何かって従うことから祝福だって分かっていた。だからね、この復活の信仰ってあなたが与えていたんです。これをね、ぜひ覚えていただきたいと思いますね。そしてね、創世記の方を見ていきますけどね。でアブラハムは前世の生贄のための焚き火を取り、それをその子イサクに背負わせ、人刀と自分の手を、ね、自分の手に取り、二人は一緒に死んでいった。でイサクは父アブラハムに話しかけていった、お父さんって。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。人を叩きありますが、前生の生贄のための羊はどこにあるのですかって。アブラハムは答えた。イサク、神ご神が前生の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けたって感じ、ね、そしてその目的の場所に移る。で二人は、神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。まあ、ここまでわかりますけどね。そうして焚き火を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き火の上に置いたんです。皆さん、でアブラハムは手を伸ばして刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムとおっしゃられた。彼は答えた。はい、ここにおります。またいいですね。ね。まさにほふろうとした時ね、見つかるから声があった。ね、で聞こえてからちゃんと止められた。ですね。で、こういう関係なかったらね。ね、ほふろうとしてこうやっててアブラハム、アブラハムって言うと分からないです、まあ、ストーンと落としてたら、はい、何ですかみたいな、大変なことがありましたけども、ちゃんと聞こえたから刀を止めたんですよ。刀を止めたんですけども、その後の文章を見てください、ね、見つかりをおっしゃられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることをよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げたって神は言われた。捧げたって神言われたんですよ。わかります？実際的にイサクは捧げられてないんです、皆さん。ね。実際的に言うなら、助かったんです、皆さん。でも神は何かっていうと、イサクをアブラハムが捧げたっていうことを明確に受け取ったんです。なぜかってアブラハムを捧げたんだもん。最初から聞いた時から、いいですか？イサクを捧げるつもりで捧げたものとして彼は岸田が悩みをしてたんです。これはだからアブラハムにあった信仰というのは本当に神様に信頼を置くというところなんです。私たちの目の前のところ、矛盾とか問題ではなくて、まさに神が約束されたらそうなる。そして神が語られたのは従うことが祝福なんだということを彼は何かとはっきりと知っていたということです。で、この信仰に神は働かれるんです。皆さんね。で、同じ信仰を皆さん私たち持ってるんです。 知ってました？アブラハムの持っている信仰と皆さんが持っている信仰が違ったら、これ大変なんです皆さんね。同じ信仰を持っているんだもん。だからいかにその信仰を私たちが用いるか働かせるかが一つ大きなポイントなんです皆さん、ね、だから皆さんの持っている信仰をどんどん働かせてください。ですから祈るし感謝するし、それからいや神が約束されたらそうなる、そうなったと告白をどんどんしてください。受けたと信じる信仰を大胆に働かせてください皆さん、ね、これはね、だからアブラムは特別な人でない、特別な人ではないと思います。神に選ばれた人です皆さん。確かにで私は変わらない人なんですよ皆さん。で持ってる信仰って変わらないんだもんでしょ。これを覚えてください。で信仰を通して私たちに何があって、聖霊が与えてるでしょ。でまさにこれは神の助け、聖霊の助けなんです皆さん。で信仰を働かせることとして神が働くんです皆さん。でその時何かっていうと、矛盾があったって問題があっても揺るがない信仰を神が私たちのうちに力強く立て上げていかれるんです皆さん。これをねしっかりとね覚えていただきたいというふうに思いますね。でそしてね、13節、アブラムが見上げてみると、見よ、竹やぶに引っかかっている一頭の羊がいたって。アブラムは行ってその羊を取り、それを自分の子の代わりに全所の池のうちに下げたって。こうしてアブラムはその場所アドナイイルエと名付けた。これは聖書の旧約に出てくる主の名前の一つです。アドナイイルエ、主の山には備えがあるですね。これを覚えてください。14ですね。主が備えられる。だから、アドナイ・イルエって主。アドナイと主ですね。だから、イルエってのは主は備えてくださる方。もしくは、見られる方です。22章の、8節の中で、神ご主が全種の一見の羊を備えてくださるって言葉は、見つけるっていうふうに訳されてますね。ですから、いわゆる、主が見つけられる、主が見ておられ、そして私たちの必要を主が備えられ、これアドナイイルエという名前の実践です。だから皆さんね、神様は私たちを何か見ておられるし、私たちの必要が何かを知っておられるんです。皆さんでその全ての必要を私たちに備えておられる方だと。でその備えを私たちが受ける大きなポイントは、私たちがアブラハムのように神の約束に立ち、神の言葉に従うという歩みを通してなんですよ。でこれを、ね、私たちは忘れてはならないんですね。で皆さんにも、ね、復活の信仰はもちろんあると思います、ねね、これからも私たちは、ね、特別な時代にこれから神様が導いてくださいますけどもね、この終わりにおける神様の約束、ねね、そして私が従うときに必ずなんでどうしてっていうようなことを語られたりすることがあります。皆さん理解できない事柄がいいですか、ね、でも理解できなかったから私が従わなかったら、これは信仰の意味じゃないんです。皆さんの基準にした意味になります。だから吟味はしてくださいよ。本当に神は語っているかどうかの義務はしっかりしてください。しかし神は語ったならば、理解できなかったとしても、矛盾が生じたとしても、私がその目の前に言われていることから従うことからが、神は語られている約束の成就にはっきりとつながっているということですよ。で、アブラハムはその信仰を持っていたということですね。ここで覚えて、いただきたいというふうに思いま す, です、ね、でその後ですね、もう時間が来たんですけども、ヘブル書に戻りますけども、その後にイサクとヤコブですね、ヨセフのことが書かれてありますけども、で彼らの信仰のポイントとして書かれているのは、信仰によってイサクは未来のことについてヤコブとヨセフを祝福した。それから信仰によってヤコブは死ぬ時ヨセフの 子供たちを一人一人を祝福したって書いてあります。これは、彼に与えられている約束、それが自分の子供たちに、子孫にこの永遠につながっていくんだっていうことからを信仰を持って捉えているからこそ、その祝福を子供たちにいわゆる与え、祝福の祈りをしたってことからが信仰によることなんだってことを見ることができます。それから、22節、信仰によってヨセフは臨場的にイスラエルの子孫の脱出を分かり、自分の骨について察知をしたって。で、ヨセフって皆さんご存知のように彼の人生の多くはエジプトで過ごしました。でもこれも神の計画だったでしょう。約束の地のカナンから再び一回エジプトに導いて、そこで一つの国を形成させます。そこから政治部として約束の地に入ることを通して、いわゆるアブラム、イサク、ヤコブに与えられたカナン地を与えるって約束の言葉で成就してくるんですよ。ですからほとんど試練と困難の中でヨセフはエジプトで過ごしたんですけども、必ず神は約束の地のカナン地に導くって約束をちゃんと信じたってことです。だから何かというと、自分が死んだ時にこの後再び神様がイスラエルを約束の地に導かれる、だから自分の骨をそこに導いてくれってことを指示するってことです。でそれは何かって、そういった信仰がヨセフのうちにはっきりとあったからですね。でもちろんその先にはね、アブラム、イサク、ヤコブ、先週学んだように神の国、天の都、そこで永遠に相続するって同じ信仰を持ってたからです皆さん。これをね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。で今日はですね、このアブラムのですね、特に創世記の22章のところですね、アブラムは転びたところからですね学びましたけどもね、私たちもですね、これからさまざまな歩みの中によってですね、このアブラムの信仰を習うものとしてですね、神様の約束に立ち、そして聞き従いをしていきましょう。それから神が約束されたことからはすでに成就したものとですね、信仰を働かせてですね、これからも歩んでいただきたいと思います。お祈りします。聖聖様、あなたの恵みで御祝福ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことありがとうございます。聖聖様、どうかこれからも私たちが与えた信仰を働かせながら神の約束、ビジョンをしっかりと見つつ、もちろん私の戸籍は天にあると語りますから、エデンにしっかりと目を向けながらこの地上における御心を一つ一つ全うしていくことができるように助けてください。時には理解できない、時にはなぜどうしてと思うようなことが許されてくるでしょう。しかし主が語られているならば、主が語られる方は、あなたの主は真実な方ですから、一つ一つ正確に正しく従っていくことができるように、そして神の計画の成就に向かって信仰の歩みを徹底していくことができるように助けてください。それでは短い時間ですけども、癒しの時もします。病んでいる方、痛んでいる方、共に心をお願いしましょう。愛する様、ありがとうございます。昨日も今日も、そして常しえに変わることない半年間が、今日も恵みの御手と、また癒しの御手を持ってこの田中におられることありがとうございます。どうか一緒に病んでいる、痛んでいるところにあなたの御手を伸ばすし、あなたの皆さん豊かにあらわしてください。だからある問題が出されているんですけども、その問題は一生懸命自分で解決しようとして、だから少しこう疲れている方がいらっしゃいますけども、その方に言われます。そのあなたの重荷を私に委ねなさいとおっしゃいます。それと同時に、主がそのあなたに負ってほしい重荷があります。その重荷をあなたが負い始めるときに、あなたがこう握っていた、その、あなたが負っていたその重みというのを、主が解決するだけではなく、そのあなたに持っている神の計画というのが、さらに具体的に開かれ始めてくると称されます。おーらばらばらら、おーらばらばら、イエス様のところ、その病んでいるところ、痛んでいるところに増え、あなたの恵みの技を豊かにあらわしてください。イエスキリストによって、お一つの体や精神に働いていく病の力と病の霊を、お前の力を完全に縛り断ち切る。イエスキリストによって、お一つの体とこれを、今健康の状態に戻り、癒やされ、癒やされ、癒やされ、癒やされ、癒やされ、癒やされ、癒やされ、よし、よし、よし、よし。なんか経済のことでなんかちょっと心配する方がいらっしゃいますけれども、こう主は完全に支えられます。しかしそれはあなたが思っているような方法では下げられ、こう支えるわけじゃないので、こう徹底して主にこう信頼し、祈り、それを示されることに従ってきなさい。神の方法でこう完全に支えられるのをその中であなたは見ていくでしょうとおっしゃいます。まだこうちょっと目が悪い方です。こう鳥目がなんかわかる、ちょっと暗くなるとなんかちょっと見えなくなるような、そういう方がいらっしゃいますけど、そこにしか触れていません。癒しを語ってください。それから、関節かな、指の関節かなんかちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこにしか触れていません。癒しを語ってください。それから膝を痛めている方がいらっしゃいます。また、ちょっと同時にこう座骨神経痛ですかね、 神経痛と患っている方がいらっしゃいますけど、そこに触れていました。癒しが出てください。イエス・キリストによって星の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエス・キリストに宣言しイエス様、あなたに感謝します。イエス様の名前で称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美して祝福を持って礼拝いたしましょう。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
祝福します。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しく交わりが、私たち一同とともに、愛する家族とともに、今も後も、常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、さて、簡単にお知らせを終わります。